私は、高校生、高校は男子校だったんですけれども、大学生時代に、男性合唱団に入って、そして、歌を歌い続けておりました。大学の時に私どもを指導してくださったのは前田浩一郎先生という方で、宗教曲、教会音楽、バッハなどそういうことについてとても造詣の深い、また素晴らしい指導者でありました。その先生はその当時まだクリスチャンではなくて、私もまたクリスチャンにはなっていなかったんですが、なんでクリスチャンじゃないのに教会音楽を歌うんだという質問をされたときにどういうふうに答えたらいいかということで、先生にこう質問をしましたときに、先生は音楽はクリスチャンにとってもそうだけれども、クリスチャンじゃない人にとってもキリスト教の音楽は美しい素晴らしいものなんだという、一般的なお答えをされたわけなんです。そんなもんかなっていうような私は思ってたんですけど、やっぱり後で説明しますけれども、キリスト教会の音楽っていうのはやっぱり本当の意味では、今はですよ、今はやっぱり信仰を持っていないと本当に心からは歌えないんじゃないかなというふうに思うようになりました。で、先生はのご葬儀があって、目白の聖マリア大聖堂でご葬儀があったので、友人と一緒に列席をされた時に、びっくりしましたけれども、看板にですね、誰のご葬儀かって、ヨハン・セバスチャン・バッハじゃなくて、ヨハン・セバスチャン・前田浩一郎という方のご葬儀だったんですね。先生は生涯バッハに、ずっとこだわっていたというか、カトリックの教会で洗礼を受けたようです。で、その洗礼名がヨハン・セバスチャン、バッハじゃなくて浩一郎ということだったので、先生もやっぱり教会音楽を極めていくとやっぱりクリスチャンになるんだなって。私はその時には、先生のご葬儀の時にはクリスチャンになっていましたので、よかったなというふうに思いました。今日の説教題はですね、ちょっと見慣れない感じの「キリエ・エレイソン、主よ憐れんでください」という題であります。で、キリエ・エレイソンっていうのはラテン語という言葉であります。で、カトリック教会では、私がカトリックになったとかそういうことはないんですよ。ないんですけれども、カトリック教会が歌っている、また引き継いできた美しい、教会音楽もたくさんあるのであります。で、キリエ・エレイソンっていうのは、いわゆるミサ曲の中で、最初の方に歌われる歌なんですね。これが「主よ憐れみたまえ」という、今日学びます、バルテマイという盲人の物乞いが、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ、その聖書の言葉、あるいは記事が、このキリエ・エレイソン、主よ憐れみたまえという歌になっているんだということを、音楽を学ばれた方にも確認したところ、その通りですということで、お伝えしているわけです。これ以外にもですね、アーニュス・デイっていうと、神の子羊、教会の一番ロビーの一番奥にある ステンドグラスは まさに神の子羊が中央にあるわけですね。その他、グローリア、栄光、天に栄光、地に平和という羊飼いたちに天使たちが歌ったあの歌が、グローリアという形で、ミサ曲に入っていますし、またサンクトゥス、サンクトゥス、サンクトゥス、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、これはイザヤ書の6章のイザヤが、預言者イザヤが神様から召しを受けた時の、この聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、まさにこう三位一体の神を褒めたたえる賛美、それもミサ曲の中に入っております。ですからミサ曲っていうのは、伝統的にこうカトリック的になってきた面もあるんですけども、もともとから言うと聖書の記事あるいは聖書の言葉がその元になっているということを申し上げたいと思います。さて今日のところは、このバルテマイというふうにマルコの福音書では、名前が表されていますが、ダビデの子よ私を憐れんでくださいという、目の見えない盲人の、物乞いがイエス様に叫んだその叫びを中心に学んでいきたいと思います。でその前に31節から34節のこうイエス様がいよいよこうエルサレムに向かっていく、弟子たちにそれを呼びかけているというところから学び始めたいと思っています。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます、イエス様はこれを語られたのはエリコに到着する前ですから、ガリラヤ地方で主にイエス様は伝道しておられて、ヨルダン川沿いに、南に下ってこられて、エリコのそばまで来た時のことだろうと思います。イエス様は十二弟子にを呼び、そして弟子たちに、見よ私たちはエルサレムにこれから登っていくんだというイエス様の決意が表されている言葉であります。一応調べたんですけれども、この後で35節からはエリコという町のに入るところから出てまいりますけれども、このエリコという町は地中海の海面ですね、海面の、25メートルこう下にあるんです。ですからヨルダン川は流れ出るところがないわけですね。こうずっと来てエリコというのは、エルサレムに登っていく一つの起点になる町であります。で登っていくというふうに書いてあるのは、もちろん神を礼拝するために、神殿がそこに あるという意味もあるんですけど、地理的にもですね、エルサレムはエリコよりも約1000メートル、950メートル上にあるんです。ですからずっとそういうふうにこう約1000メートル近く登っていかなければならないんですね。皆さん余計なお世話なんですけれども、足腰がまだ丈夫なうちに聖地旅行っていうか行くといいかなと思いますね。私は聖書読んでれば分かるんじゃないかと、こういうふうに傲慢にも思っていたんですけれども、一番聖書が大事なんですよ。ですけれども実際に行ってみると、こう こう雰囲気とか地形とかこうですね、こう高いところと低いところとか具体的にこう聖書の文章だと一行で表されているところが結構距離があったりするので、そういう面ではまあ時間とお金と体力と一緒に旅行する友がいれば行ってみるのもいいんじゃないかなと。私は後悔をしながら1回しか行けませんでしたので、まあ余計なお世話で申し上げていますが、それほどイエス様は決意を持って十二弟子と共にエルサレムに登っていこうという宣言をされるわけです。でそこで聖書はあるいは預言者が語っている通りのことは全部実現するんだと言っているわけですね。人の子について預言者を通して書かれているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、唾をかけられます。私はまあ幸いなことに今まで人からですね侮られて、まあ侮られることはあったかもしれませんけども、唾を引っ掛けられるほどですね、こう人間としての尊厳をこう傷つけられるというか、そういうことはまあ幸い今のところはなかったんですね。イエス様はでも唾を掛けられる、侮られる、そして鞭で打たれ殺されるという預言者の言葉をは全部実現するのだとイエス様はおっしゃいましたけれども、それで終わりではなくて、人の子は3日目によみがえります。十字架でそのようにして命を捨てるけれども、葬られるけれども3日目に復活するんだとイエス様は語ったわけであります。しかし弟子たちは何のことやら分からなかった、一つも理解できなかったというんです。聖書というのは不思議な書物で、私も中学生の時に新約聖書一応は読んだんですけど、何も残ってないし何もその時は分からなかったです。やっぱり心を開いて魂が開かれて、ご聖霊の働きによってこの聖書というものは理解また自分のものとなっていくんだなということを思います。頭のいい人が、学校の成績のいい人が聖書を読めば全部わかるというものではない、あるいは学校の勉強得意じゃないなと、あるいはまだ子供だなという人もですね、この聖書は今も生きておられる神様の言葉なので、ご聖霊が働ければ働かれれば勉強ができるできないっていう話ではなくて、本当にこう神様の恵みが愛が分かる、それが聖書の不思議なところであります。いや私はいくつか小説で3回ぐらい読んだ本はあるんですけど、それ以上は読みたくはないですね。まあ大体は1回読んで、ああこういう筋なんだなって分かって終わりなんです。でも聖書は違います。聖書は私も何十回と読ませていただいておりますけれども、読むたびごとに、ああ読み違えていた、読み過ごしていた、ああこういう深い意味があったのかということが自分の心のまた信仰の成長とともにご聖霊様が働いて、本当に何回読んでも飽きないどころか、もっともっと深くまたリアルに希望を持って読ませていただける、それが聖書だと思いますね。 しかし弟子たちはちんぷんかんぷんで全く分からなかった、その時点ではですね。さて、いよいよイエス様はエルサレムに登るべくエリコの町に近づいていきます。お読みしたいと思います。イエスがエリコに近づいた時、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。マルコの福音書ではバルテマイ、テマイの子というふうに名前が記されてあります。まあ、生まれつきだったのか、どういう原因で目が見えなくなったのかは聖書に明確には書いてないと思います。しかしこのバルテマイというこの一人の目の不自由な人は、生まれた以上は生きていかなくちゃいけない、生きていくためには食べなければならない、でもその当時は目の見えない人に仕事などあるはずがなかったわけです。まあ、今は目が不自由な方にもいろんな意味でお仕事が与えられている時代だと思います。けれどもその当時はそういうのがなかったので、結局はその道端に座り込んで、まあ自分で行ったのか家族にあるいは友人に連れて行ってもらったのか分かりませんが、毎日のように同じところに座って、そしてまあ憐れんでくださる、まあ情け深い人の慈悲にすがって、物乞いをして、そして日々の生活をしていたわけです。ですから彼にとって何のために生きているのか、このためにこそ私は存在するんだというようなことは考えられ なかったわけですね。ただ生きていく、ただ食べて生きていくっていうだけだった。彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。目がご不自由な方、私何人か存じ上げております。盲学校の前で、まあ、キリスト教のパンフレットを配らせていただいたことも若い時代にはありました。で、目の不自由な、目の見えない方はですね、情報は耳から入ってくるんですね。まあ、もちろん今点字とかそういうのでも情報は手に入れることはできますけれども、まあ、目から入ってくる情報はないわけです。ですから耳がとってもいいんです。あるいは耳がよく聞こえるように訓練されるんだろうと思います。で、このバルテマイはこの同じところに座っているけれども、いろんな人が行ったり来たりして、まあ、エルサレムに行ってまた帰ってくる人もいたでしょうし、まあ、いろんな最近の出来事、あるいは、まあ、人々の話からさまざまなことをこう学んだりして、イエスという、ナザレ出身のイエスという人物が大変、まあ、みんなの信望を集めている。で、イエスに従っている人たちもいるようだ。イエスはダビデの子だ、つまり救い主だという、こう信じている人たちも起こされてきている。で、そういうようなニュースを、情報を、このバルテマイは耳からこの入れていたんだろうと思います。まあ、どのようにして彼が後に学ぶようにイエス様のことをダビデのことを信じるようになったのかは分かりませんけれども、彼なりに自分は何のために生きてるんだろう、ただ日を暮らしてるんだろうか、いろんなことを悩んだに違いないだろうと思います。 で、彼はちょっとしたこの行き交う人たちの様子が今普段とちょっと違うというふうに敏感に感じたようですね。そして彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。こうイエス様と弟子たちと、そしてそれに従う人たちというのは、ただこの物見遊山で遊びにどっかに行くっていうような行列とは違った雰囲気があったんだろうというふうに思いますね。で、私たちも何気ない出来事や、あるいは何を言ってんだろうと疑問に思うような会話や、ちょっとしたこの仕草や、本当にそこに宝石のような素晴らしい人生の秘訣が、あるいは宝が隠されているかもしれないと思うんですね。ですから私たちは誰からでも学ぶことができる。どんな人も私たちの教師になりうると私は思います。ああ、そういうことを考えておられたのか。こういう点で、自分は知らなかったなっていうこともしばしばあります。私は教える側、あなたは教えられる側っていう問題ではないというふうに思いますね。ですから、ちょっとしたことでも、ちょっとした言葉でも、ああ、そうなのか、いろいろ学ぶことができると思います。バルテマイは群衆が通っていくのを耳にして、一体何事なんですかと聞きますと、その行列の一人がですね、ナザレ人イエスがお通りになるのだと、人々ですから数人の人が言ったんですよね。それを聞いて、自分が耳で聞いていた噂になっているこのイエス様が、今自分の座っているところのそばを通り過ぎようとしているんだと、これはチャンスだと思ったのかもしれません。彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫びました。言いました。で、行列の先頭を行く人たちが彼を黙らせようとしたのです。イエス様はこれからエルサレムに行って大切なお仕事がある、大切になさることがある、目の見えない盲人の物乞いであるお前なんかにかかずらわっている、そのような余裕はない、暇もない、関心もないという案ばかりに、この弟子たちは彼を黙らせようとしたわけ。私たちがイエス様に、またイエス様を通して父なる神様にお祈りをするときに、いろんな不信仰や妨げや邪魔が入ってくることはあるわけです。祈りそのものには力があるんですが、私たちはどうせ祈ったって私なんかに神様は耳を傾けてくれないんじゃないかとか、もう諦めようとか、そういう気持ちになりやすいですね。しかし、このバルテマイさんはそうではなかったんです。たしなめられたけれども、その人、すなわちバルテマイは、ますます激しく、ダビデの声を私は憐れんでくださいと叫んだ。言ったから、今度は叫び始めたっていうことですね。その彼の叫びが イエス様に届いたんでしょう。イエス様は立ち止まりました。そしてあの男性を彼を連れてくるようにと命じられました。弟子たちがバルテマイを連れてイエス様の近くに来るとイエス様は彼に尋ねました。私に何をしてほしいのですか。私はこの言葉を最初に読んだ時、なんだちょっと分かんない。だって目の前にイエス様は目がお見えになるわけですから、自分の前に目の不自由な人が来たので、私を憐れんでくださいダビデの子よって言ったら、もう分かってるっていうので、もう目を癒すってこともできたんでしょうね。しかしイエス様はあえて彼に、私に何をしてほしいのかって質問されたわけです。私に何をしてほしいのか、なぜなんでしょう。なぜこんな質問をされたんでしょう。一つ考えられることは、これは私の考えですけれども、このバルテマイというふうに言われている、名が記されているこの盲人の物乞いは、本当に自分に必要なものは何なのかっていうことをやっぱり問われることによって、はたと考えざるを得なかった。一方的に直してやるよっていうんじゃなくて、私に何をしてほしいんだという質問はこのバルテマイの心に響いたと思うんですね。同じ質問を今イエス様が私たち一人一人に対して、私に何をしてほしいのか、いや頭が良くなりたい、顔も良くなりたい、健康も回復したい、お金も欲しい、お友達もいたらいい、家族の人に病気の人がいるなどなど、あれもこれもこれもあれもお願いしたいことはたくさんありますよね。だけど本当にあなたに必要なのは何なのか、何を本当に願っているのかという問いをイエス様はしているわけです。で、もう一つのポイントとして考えられるのは、私に何をしてほしいのか。つまり、あなたが願っていることを私ができると信じるのかという問いでもあると思います。私にしてほしいのか、何をしてほしいのか、あなたが願っているそのことを私ができると信じるのかという問いでもあると思いますね。それに対してその人は答えました。主よ、目が見えるようにしてください。私に必要なのはそれです。イエスは彼に言われた、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いましたとおっしゃいました。彼の願いは聞き届けられ、そしてイエス様の神の子としての力、癒しによって見えるようになれという言葉の力によって、彼の目は直ちに見えるようになりました。しかしここで注目したいのは、あなたの信仰があなたを救いました。この叫びの中に 彼の信仰があったわけですね。ダビデの子というのはメシア、救い主という意味ですから、彼がどうしてそのように信じるようになったか分かりませんけれども、ダビデの子よ、イエスよ、私を憐れんでくださいという叫びの中に彼の信仰が現れているとイエス様は認めてくださったのです。で、彼は見えるようになった時に、ああじゃあ見えるようになってどこでも遊びに行けるわ、人の世話にならなくても行きたいところに行って欲しいものを買ったり食べたりできるんだ、これで遊べるんだというふうにはいかなかったんですね。そうじゃなくて、神を崇めるようになった。神様は素晴らしい、神様はこんな目の見えない私の目を開いてくださった、神を褒めたたえたわけです。そしてイエス様についていった。見えるようになったその目を持ってイエス様のお顔を見ることができ、このお方についていこうという思いが与えられ、そしてそれを実際に行いました。どういうふうに生涯を送ったかは聖書はそこまでは書いてありませんけれども、でこれを見て民、他の民、イスラエルの民は神を賛美したというふうになっているわけですね。つまり、彼は彼の存在、そして彼の上になされた神様の御業の家に民は神を褒めたたえた。もしかするとこのバルテマイさんは同じ苦しみを持っている仲間、あるいは隣人に対して、神はこういうことを私にしてくれた、イエス様はこういうことを私にしてくれたと証ししたのかもしれないなと思います。私たちが自分の弱点と思われる、あるいは自分の課題と思われるところは一人一人お持ちだと思うんですね。私もあります。でもそこにイエス様が働いてくださって、イエス様がその課題について不思議な方法で解決を与えてくださるならば、人間の力、人間の知恵ではなく神様の栄光がそこに表されるのではないかと思います。あなたは、私は一体何をしてほしいのですか。イエス様は今日もあなたに、私たちに、私に何をしてほしいのかと問うておられるのではないでしょうか。すぐに答えはできないかもしれません。でも祈りながら、自分はこれもしてほしい、これもしてほしい、これは嫌だ、でもそれを眺めているうちに、本当に自分にとって必要なものは何なのかということがこう絞り込まれていって、イエス様これだけは聞いてほしい、ダビデの声、私を憐れんでください、キュリエエレイソン、私を憐れんでください、その祈りを捧げることができるのではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。父なる神様、私は、また私たちは、主イエス・キリストによって表された神の憐れみによって生かされております。そのことを常に思いつつ、さまざまな困難や課題が、また試練がやってくることもありますが、その時に、主よ、私を憐れんでください、 そして本当に主の道からによって道が開かれ、また解決されるならば、本当に主を褒めたたえて生きることができるように導いてください。私たちの存在を通して周囲の方々が本当に神を信じ、また神を崇めるように導いてください。そのためにお持ちください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。